永遠の救い。ヨハネの福音書8章1から12節。イエスはオリブ山に行かれた。さて、朝早くにイエスが再び聖殿に来られると、民は皆イエスのもとにやってきました。そしてイエスは座って彼らに教えておられました。そこで書記官とパリサイ人たちは、会員の現場で捕らえられた女をイエスのところに連れてきました。そして、彼女を真ん中に置いたとき、彼らはイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。さて、モーセは律法の中で、このようなものは石打ちにすべきだと命じました。しかし、あなたはどうおっしゃいますか？このように言ったのは、イエスを告訴するための条件を得ようと、イエスを試すためであった。しかしイエスは、まるで聞こえていないかのように、かがみ込み、指で地面に文字を書きました。それで彼らがイエスに尋ね続けると、イエスは立ち上がって彼らに言った。あなた方の中で罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい。そして再び、彼はかがみ込み、地面に文字を書きました。それから、それを聞いた人々は、両親の呵責を感じて、年長者から最後まで、一人ずつ出て行った。そしてイエスだけが残され、その真ん中に女が立っていた。イエスは立ち上がって、その女以外に誰も見えなかったとき、彼女に言われた、女よ、あなたを告訴している人たちはどこにいるか。お前を定罪した者はいないのか、彼女は言った、主イエス様よ、誰もございません。するとイエスは彼女に言われました、私もあなたを定罪しない。言って、もう罪を犯すな。それからイエスは再び彼らに話しかけて、私は世の光です。私に従う者は暗闇の中を歩むことはなく、命の光を持つであろう。イエス様は、どれほどの罪を消し去ったでしょうか。世界のすべての罪。イエス様は、私たちに永遠の給食を与えてくださいました。イエス様を救い主として信じれば、救われない人はこの世にはいません。イエス様は私たち全員を給食してくださいました。自分の罪について苦悶している罪人がいるとすれば、それはイエス様がバプテスマによってすべての罪から救いを与えてくださったことを理解していないからです。私たちはみんな救いの秘密を知り、信じるべきです。イエス様はバプテスマによって私たちの罪をすべて追われ受け、十字架で死ぬことによって私たちの罪の裁きを負ってくださいました。あなたは水と聖霊の救い、すなわちすべての罪からの永遠の救いを信じるべきです。あなたはすでにあなたを義人にしてくれた主、エホバの偉大な愛を信じるべきです。イエス様がヨルダン川と十字架であなたの救いのためにしてくださったことを信じてください。そしてイエス様は私たちの隠れた罪もすべてご存知でした。ある人々は罪について誤解を持っています。彼らはある罪は給食されることができないと思っています。イエス様はすべての罪を、その一つ一つを給食してくださいました。この世には、主イエス・キリストが取り除いてくださらなかった罪はありません。主イエス・キリストはこの世のすべての罪を給食したので、もう罪人はいません。あなたのすべての罪、さらには将来の罪をも救った福音を知っていますか？それを信じて救われてください。そして主エホバの栄光に立ち返ってください。会員中に現場で捕まった女。世界中で会員をする人は何人いるのでしょうか？すべての人々。ヨハネの福音書8章には、会員の現場で捕らえられた女が登場します。そして、彼女がどのようにイエス様によって救われたのかがわかります。彼女が受けた恵みを分かち合いたいと思います。人間はみんな、生涯を通じて会員を犯すと言っても過言ではありません。誰もが会員を犯します。もしそう見えないとしたら、それは私たちがあまりにも頻繁にそうしているから、そうでないように見えるだけなのです。 なぜか。私たちは多くの会員に囲まれて生きているのです。私はその女を見て、私たちの中に会員を犯していない人がいるのだろうかと考えます。捕まった女のように、会員をしていない人はいません。私たちはみんな、していないふりをしているだけなのです。私が間違っていると思いますか？いいえ、そんなことはありません。内面をよく見てください。地球上の誰もがやっていることです。道行く女性を見つめながら、思いの中で、行為の中で、いつでもどこでも会員を犯しているのです。彼らは自分たちがそうしていることに気づいていないだけなのです。生涯を通じて数えきれないほど会員を犯したことを死ぬまで気づかない人がたくさんいます。摘発された人だけでなく、摘発されていない私たち全員も同様です。すべての人は心の中で、そして行為の中でそれを行っています。これは私たちの生活の一部ではないでしょうか。動揺していますか？本当のことです。私たちは恥ずかしいから黙っているだけなのです。私は最近の人々が常に会員を犯していると信じていますが、彼らがそれを行っていることに気づいていないと思います。人は魂でさえも会員を犯します。主エホバーに創造された私たちは、自分の魂の中で会員を犯していることに気づかずにこの地に生きています。主エホバーは全人類の唯一の夫であるため、他の神々を崇拝することは霊的な会員です。現場で捕まった女も私たちと同じ人間であり、休職された私たちと同じように思う、イエス・キリストの恵みを受けました。しかし、偽善的なパリサイ人たちは彼女を彼らの真ん中に立たせ、あたかも裁判官であるかのように彼女に指を向け、石を投げつけようとしました。彼らは彼女を嘲笑し、あたかも自分たちが純粋で、会員を犯したことがないかのように裁こうとしていました。クリスチャンの皆さん、自分が罪の塊であることを知っている人は、主、エホバの前で他人を判断しません。むしろ、彼らは自分たちも生涯会員を犯していることを知っているので、私たち全員を救い出してくださった主、エホバの恵みを受けているのです。自分がずっと会員を犯してきた罪人であることを気づいている人だけが、主、エホバの前に給食される資格があるのです。誰が主、イエス・キリストの恵みを受けるのでしょうか。会員をせず純潔に生きる人が主、イエス・キリストの恵みを受けるのか、それとも自分が罪人であることを認める、無価値な人が主、イエス・キリストの恵みを受けるのか。自分を罪人と認める者こそ、主、イエス・キリストの救いという豊かな恵みを受けるのです。自分ではどうすることもできない者、軟弱く無力な者が救いを受けるのです。彼らは主、イエス・キリストの恵みの中にいるものです。誰が主、エホバの恵みを受けるのでしょうか。ふさわしくない人々。自分には罪がないと思っている者は、救われることはできません。休職する者が何もないのに、どうやって主、イエス・キリストの救いの恵みを受けることができるでしょうか。書記官とパリサイ人たちは、会員の現場で捕らえられた女をイエス様の前に引きずり出し、彼らの真ん中に立たせてイエス様にこう尋ねました。さて、モーセは律法の中で、このようなものは石打ちにすべきだと命じました。しかし、あなたはどうおっしゃいますか？なぜ彼らは女を主、イエス・キリストの前に連れてきて、主、イエス・キリストを試したのでしょうか？彼ら自身も何度も会員を犯していたのに、イエス様を通して彼女を裁き、殺そうとし、その責任をイエス様に押し付けようとしていたのです。イエス様は彼らが何を考えているかを知っていて、その女についてすべてを知っていました。そこでイエス様は、あなた方の中で罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい、と言われました。すると、書記官とパリサイ人たちは、最年長の者から最後まで、一人ずつ立ち去り、 イエス様と女だけが残されました。去ったのは書記官とパリサイ人、宗教指導者たちでした。彼らは、あたかも自分たち自身が罪人ではないかのように、姦淫の現場で捕らえられた女を裁こうとしていたのです。イエス様は、の世界でご自身の愛を宣言されました。彼様は愛のホストでした。イエス様は人々に食べ物を与え、死人を生き返らせ、やもめの息子に命を与え、ラザロを生き返らせ、癩病を癒し、貧しい人々のために奇跡を起こされました。そして、イエス様はすべての罪人の罪をすべて取り除き、彼らに救いを与えました。イエス様は私たちを愛しておられます。イエス様は何でもできる全能者ですが、パリサイ人や書記官たちはイエス様を敵だと考えていました。だからこそ、彼らはその女をイエス様の前に連れて行き、イエス様を試したのです。彼らは尋ねました。さて、モーセは律法の中で、このようなものは石打ちにすべきだと命じました。しかし、あなたはどうおっしゃいますか？彼らはイエス様が彼女に石を投げなさいと言うでしょうと思いました。なぜ？もし私たちが主、エホバーの律法に書かれていることに従って裁くなら、姦淫を犯したすべての人は例外なく石打ちの刑に処されることになるでしょう。すべての人は石で打ち殺されるべきですし、すべての人は地獄に行く運命にあります。罪の報いは死亡です。しかし、イエス様は石で打てとは言われませんでした。代わりに、あなた方の中で罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい、と言われました。なぜ主、エホバは私たちに613もの律法を与えたのでしょうか。自分たちが罪人であることを気づかせるために。律法は怒りをもたらします。主エホバは聖なる方であり、その律法も聖なるものです。この聖なる律法は、613箇条として私たちに与えられました。主エホバが613条の律法をお与えになったのは、私たちが罪人であること、不完全な存在であることを悟らせるためです。私たちが失われるためには、主、エホバの恵みを仰がなければならないことを教えているのです。もし私たちがこのことを知らず、書かれていることだけを考えていたなら、私たちはみんな、その現場で捕らえられた女性のように石打ちにされて死ななければならなかったでしょう。主エホバーの律法の真理を知らなかった書記官やパリサイ人たちは、その女を石で打ってもよいし、もしかしたら私たちも石で打てると思ったのかもしれません。無力な女に誰が石を投げられるでしょうか。たとえ彼女が現場で捕まったとしても、この世の誰も彼女に石を投げることはできません。もし女と私たち一人一人が律法のみに従って裁かれたら、女だけでなく私たちも恐ろしい裁きを受けることになるでしょう。しかし、イエス様は罪人である私たちを罪と君よしの裁きから救ってくださいました。私たちのすべての罪にもかかわらず、主、エホバーの律法を文字通り適用すれば、私たちの中で誰が生き残ることができるでしょうか。私たち一人一人が地獄に行くことになるでしょう。しかし、書記官とパリサイ人は、律法については書かれている通りにしか知りませんでした。もし主、エホバーの掟が正しく適用されれば、彼らによって定罪されたものと同じように、彼らも確実に殺されるでしょう。実際、主、エホバーの律法は人間が自分たちの罪を理解できるように与えられたものですが、人間はそれを誤解し、誤って適用したために苦しんできました。今日のパリサイ人は、聖書に登場するパリサイ人と同じように、律法は書かれている通りにしか知りません。彼らは主、イエス・キリストの恵み、奇妙し、真理を理解する必要があります。彼らが救われるためには、救いの福音を学ぶ必要があります。パリサイ人たちは言いました。律法の中で、このようなものは石打ちにすべきだと命じました。しかし、あなたはどうおっしゃいますか？彼らは自信を持って石を持ちながら尋ねました。彼らは、 イエス様がそれについて何もおっしゃらないだろうと確信していました。イエス様が餌に食いつくのを待っていたのです。もしイエス様が律法に従って裁いていたなら、イエス様もまた彼らによって石で打たれたであろう。彼らの目的は、二人を石打ちにすることだった。もしイエス様が女を石で打つなと言ったら、彼らはイエス様が主、エホバの律法を軽んじたと言い、冒涜の罪でイエス様に石を投げつけたでしょう。それはなんと恐ろしい陰謀だったのでしょうか。しかし、イエス様はかがみ込み、指で地面に何かを書きました。そして彼らはイエス様に尋ね続けました。あなたは何と言いますか？あなたは地面に何を書いていますか？私たちの質問に答えてください。あなたは何と言いますか？彼らはイエス様に指を向けて嫌がらせを続けました。イエス様は立ち上がって、彼らの中で罪のない者が最初に彼女に石を投げるべきだと言いました。それからイエス様はかがんで地面に書き続けました。それから、それを聞いた人々は、良心の呵責を感じて、年長者から最後まで、一人ずつ出て行きました。そしてイエス様は一人残され、女がイエス様の前に立っていました。あなた方の中で罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい。罪はどこに記録されますか？私たちの心の板と後遺書に。イエス様は彼らに、あなた方の中で罪のない者が、まず彼女に石を投げなさい、と言い、地面に書き続けました。それから、年長の者から一人ずつ出て行きました。より多くの罪を犯していた年長のパリサイ人たちが最初に出て行きました。そして、若い者たちも出て行きました。イエス様が私たちの間に立っておられ、私たちがその女の周りに立っていたとしましょう。もしイエス様が私たちに、罪のない者が先に石を投げなさいと言われたら、あなたならどうしますか？イエス様は地面に何を書いていたでしょうか？私たちを創造された主、エホバは、私たちの罪を二つの異なる場所に書き記します。まず、主エホバーは私たちの罪を私たちの心の板に書き記されます。ユダの罪は、金剛石の鉄筆で記録され、彼らの心の板と彼らの断角に刻まれた。エレミア書17:1。主エホバーは、ダを通して私たちに語りかけます。人間の罪は、金剛石の先の鉄筆で刻まれています。それらは私たちの心の板に記録されます。イエス様は鏡込み、地面に人間は罪人であると書きました。主エホバーは私たちが罪を犯していることをご存知であり、私たちの心の板に罪を刻まれます。第一に、主エホバーは私たちの行い、つまり私たちが律法の前では軟弱いために犯した罪を記録されます。罪は心に記録されているので、律法を見ると自分が罪人であることがわかります。主、エホバーはそれを私たちの心の中に、良心に記録してくださったので、私たちは主、エホバーの前に罪人であることを知っています。そしてイエス様は、二度目にかがんで地面に字を書きました。聖書には、私たちのすべての罪もまた、主、エホバーのお前で高以下に記されているとあります。黙示録20:12。人の名前とその罪は書に記録されています。そしてそれらは、人の心の板にも記録されます。私たちの罪は、高以下と心の板に二度記録されています。罪は老若男女問わず、すべての人の心の板に記録されています。だからこそ、彼らはイエス様の前で自分の罪について何も言えなかったのです。女に石を投げようとしていた人々は、主、イエス様の言葉の前には無力でした。二かところに記録されている私たちの罪はいつ消されますか？私たちがイエス様の水と血の救いを心に受け入れる時です。しかし、あなたが救いを受けると、高以下にあるあなたの罪はすべて消去され、あなたの名前は命の書に記されます。命の書に名前が載っている人は天国に行きます。 彼らの善行を、主、エホバーの国と主、エホバーの義のためにこの世で言ったことも、命の書に記録されています。彼らは天国に受け入れられます。罪から救われた者は永遠の国に入ります。すべての人の罪は、たつの場所に記録されます。したがって、誰もをも、エホバを欺くことはできません。心の中で罪を犯したことがなく、心の中で姦淫を犯したことがない人は一人もいません。私たちは皆罪人であり、みんな不完全です。イエス様の救いを心の中に受け入れていない人は、自分の罪について苦悶するしかありません。彼らは自信がありません。彼らは自分たちの罪のために主、エホバを恐れ、主、エホバと他の人の前でも恐れています。しかし、彼らが水と聖霊の救いの福音を心に受け入れた瞬間、彼らの心の板と行為書に記録された罪はすべて一掃されます。彼らはすべての罪から救われます。天には命の書があります。水と聖霊の救いを信じる人々の名前はその書に記録されており、彼らは天国に入るでしょう。彼らが天国に入るのは、この世で罪を犯していないからではなく、水と聖霊の救いを信じることによってすべての罪から救われているからです。それは、信仰の方です。ローマの手紙3時27分。クリスチャンの皆さん、書記官やパリサイ人も、姦淫で捕らえられた女と同じように罪人でした。実際、彼らは罪人でないふりをして自分自身を欺いたので、より多くの罪を犯しました。宗教指導者たちは、正式な許可を得た泥棒でした。彼らは魂の泥棒、命の泥棒でした。彼らは自分たちがまだ救われていないにもかかわらず、あえて他の人に自信を持って教えた。律法に従って罪のない人はいません。しかし、人が義となるのは、罪を犯さないからではなく、すべての罪から救赎され、その名が命の書に記されているからです。大切なのは、自分の名前が命の書に記されているかどうかです。人は罪から解放されて生きることはできないので、救われなければなりません。天国に入るかどうかは、あなたが信じるか信じないかにかかっています。主エホバーの恵みを受けるか受けないかは、イエス様の救いを受け入れるか受け入れないかにかかっています。捕らえられた女はどうなったのでしょうか。彼女は自分が死ぬことを知っていたので、目を閉じてそこに立っていました。おそらく恐れと悔い改めで泣いていたのでしょう。人は死に直面すると自分に正直になります。ああ、主イエス様、私が死ななければならないのは当然のことです。どうか私の魂をあなたのお手に委ねてください。そして私を憐れんでください。イエス様、どうか私を憐れんでください。彼女はイエス様に救いの愛を懇願しました。主イエス様よ、もしあなたが私を裁かれるなら、私も裁かれます。そして、もしあなたが私に罪がないというなら、私の罪は消去されます。それはあなた次第です。おそらく彼女はこれらすべてのことを言っていたのでしょう。すべてはイエス様に委ねられました。イエス様の前に連れて来られた女は、私は悪いことをしました。姦淫を許してくださいとは言いませんでした。彼女は言いました。どうか私を罪から救ってください。あなたが私の罪を贖罪してくれるなら、私は救われます。そうでなければ、私は地獄に行くでしょう。あなたの救いが必要です。私には主、イエス様の愛が必要です。そして主、イエス様が私を憐れんでくれる必要があります。彼女は目を閉じて自分の罪を告白した。そこでイエス様は彼女に尋ねました。女よ、あなたを告訴している人たちはどこにいるか。お前を定罪した者はいないのか。彼女は、主イエス様よ、誰もございませんと答えました。するとイエス様は彼女に言われた、私もあなたを定罪しない。イエス様は彼女を定罪しませんでした。なぜなら、 イエス様はすでにヨルダン川でのバプテスマを通して彼女のすべての罪を負われ、彼女はすでに救われたからです。今、彼女の罪のために裁かれなければならなかったのは、女ではなくイエス様です。彼は、私もあなたを定罪しないおっしゃいました。彼女はイエス様によって定罪されたのでしょうか。いいえ。この女はイエス様に会って救いの祝福を受けました。彼女はすべての罪を給食されました。私たちの主イエス様は、私たちの罪をすべて給食し、私たちは身なぎであるとおっしゃいます。彼は聖書で私たちにそうおっしゃいます。イエス様はヨルダン川でのバプテスマによって私たちの罪を取り除かれ、私たちの罪を償うために十字架で死なれました。イエス様は、バプテスマと十字架の裁きという給食を信じる者すべてを給食されたと、はっきりと教えておられます。私たちはみんな、記録されたイエス様の言葉を必要とし、その言葉をしっかりと握る必要があります。そうすれば、私たちはみんな、給食によって祝福されるのです。主イエス様様、私にはあなたの前で誇れるものは何もありません。私には才能がありません。私の罪以外、あなたに見せるものは何もありません。しかし、私はイエス様が私の救いの主であると信じています。彼はヨルダン川で私の罪をすべて取り除き、十字架ですべてを贖ってくださいました。彼はバプテスマと血によって私の罪をすべて取り除きました。私はあなたを信じています、主よ。これがあなたが救われる方法です。イエス様は私たちを、定罪していません。水と聖霊の給食を信じる者に、主、エホバの義なる異なる権利を与えてくださったのだ。親愛なる友人の皆さん。女は救われました。姦淫で捕らえられた女は、イエス様の前に救いによって祝福されました。私たちもそのように祝福されることができます。自分の罪を知り、主、エホバに憐れんでくださるよう願う人、イエス様にある水と聖霊の救いを信じる人は誰でも、主イエス様から救いの祝福を受けます。主エホバの前に自分の罪を認める人は救われます。罪を犯しても自分の罪に気づかない人は、救いの祝福を受けることはできません。イエス様は、の罪を取り除きました。ヨハネの福音書1時29分、イエス様を信じれば、世界中のどんな罪人でも救われることができます。イエス様はその女に、私もあなたを定罪しない、と言われました。彼女の罪はすべてすでに重、イエス・キリストのものであり、主、イエス・キリストは私たちの罪をすべてご自身に負われ、私たちの代わりに裁かれることになっていたため、主、イエス・キリストは彼女を定罪しませんでした。私たちもイエス様の前に給食されなければなりません。主、エホバーの愛と主、エホバーの裁き、どちらが大きい？主、エホバーの愛。石を手にしたパリサイ人たちも、今日の宗教指導者たちも、律法を文字通りに解釈しています。律法には姦淫してはならないと書いてあるから、罪を犯した者は石打ちの刑に処されると信じています。彼らは姦淫を犯していないふりをしながら、女を見て浴場を抱きます。彼らは失われることも、救われることもありません。パリサイ人や書記官は、の世の道徳主義者でした。彼らはイエス様に呼ばれたものではありません。これらの人々は、イエス様から、私もあなたを定罪しない、という言葉を聞いたことがありません。その喜びの言葉を聞いたのは、姦淫で捕らえられた女だけでした。もしあなたが主、イエス様の前に正直であるなら、あなたも彼女のように祝福されるのです。主イエス様様、私は生涯姦淫を犯します。でも、しょっちゅうしているので、していないように見えるだけなのです。私は毎日何度も罪を犯しています。私たちが律法の前に立ち、 自分が死ななければならない罪人であることを受け入れ、主イエス様と正直に向き合い、主イエス様様、私はこういうものです。どうか救ってくださいと言っているのと同じように自分を認めるとき、主イエス様は宿食を通じて私たちを祝福してくださいます。イエス様の愛、水と聖霊の愛は、主エホバーの奇妙な裁きに勝ったのです。私もあなたを定罪しない主イエス様は私たちを罪に定めず、あなたは救われた、と言われます。私たちの主イエスキリストは憐れみの主、エホバです。私たちを世のすべての罪から救い出してくださいました。私たちの主、イエスキリストは奇妙の主、エホバであり愛の主、エホバです。水と聖霊の愛は、主、エホバの裁きよりもさらに偉大です。彼の愛は、彼の奇妙よりも大きい。なぜ主、イエス・キリストは私たち全員を救ってくださったのでしょうか。なぜなら、主、イエス・キリストの愛は奇妙よりも大きいからです。もし主、エホバーがご自身の奇妙を完成させるために裁きを強行したのであれば、すべての罪人を裁き、地獄に送ったことでしょう。しかし、私たちを裁きから救ってくださるイエス様の愛の方が大きいので、主、エホバは独一子イエス様を送ってくださいました。イエス様は私たちのすべての罪をご自身の身に負われ、私たちすべてのために奇妙な裁きを受けられました。さて、イエス様を救い主として信じる人は誰でも、その方の子であり義人になります。主イエス様の愛は主の奇妙よりも大きいので、主、イエス様は私たちすべてを救われました。主エホバーがご自身の奇妙だけで私たちを裁いていないことを主、エホバーに感謝しなければなりません。イエス様が書記官、パリサイ人、そして彼らの弟子たちに語ったように、主、エホバーが望んでいるのは憐れみと主、イエス様についての知識であり、私たちの生贄ではありません。毎日牛やヤギを殺し、それを主、エホバの前に捧げげ、主、エホバよ、毎日私の罪をお許しください、と祈る人もいます。主、エホバは私たちの祭り物を望んでおられるのではなく、水と聖霊の救いに対する私たちの信仰を望んでおられます。主、エホバは私たちが失われ、救われることを望んでおられます。主、エホバは私たちに彼の愛を与えたいと願っておられ、私たちの信仰を受け入れたいと願っておられます。皆さん、わかりますか？イエス様は私たちに救いを与えてくださいました。イエス様は罪を憎んでおられますが、主、エホバに似せて作られた人間に対しては燃えるような愛を持っておられます。私たちを主、エホバの子供とすることを、創世前から決めておられ、バプテスマと血によって私たちの罪をすべて洗い清めてくださいました。主エホバは私たちを救赎し、イエス様に会って衣を着せ、主エホバの子供となるように私たちを創造しました。これこそが、彼の被造物である私たちに対する主エホバの愛です。もし主エホバが主エホバの奇妙の律法に従ってのみ私たちを裁いたとしたら、罪人である私たちは皆死ななければなりません。しかし、主エホバは御子のバプテスマと十字架の裁きを通して私たちを救ってくださいました。あなたはそれを信じていますか？旧約聖書で確認してみましょう。アロンはスケープごとに手を置いた。イスラエルの代表として生きたヤギに罪を転嫁したのは誰ですか？大祭司長。この世のすべての罪は、旧約聖書のアンテと新約聖書のバプテスマによって取り除かれました。旧約聖書では、大祭司が無傷のヤギの頭に手を置くことによって、イスラエルのすべての年ごとの罪が贖われました。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの子孫のすべての罪悪と、彼らの犯したすべての罪を、その上に自白しそれをヤギの頭に乗せ、適切な人の手によって荒野に送らなければならない。レビ記16時21分。 これが旧約の時代に彼らが贖罪された方法です。日々の罪から失われるために、傷のない子羊かヤギを聖幕に持ってきて、祭壇に捧げました。そして生贄の頭に手を置くと、その罪は生贄に転嫁されました。それから、生贄は殺され、祭司はその血を祭壇の角に塗りました。祭壇の四隅には角がありました。これらの角は、クジロク二十章十二節で説明されている行為化を象徴しています。そして残った血も地面に撒かれました。人間は土から作られているため、地面は人間の心を表します。人々はこうして日々の罪を食うのです。しかし、彼らは毎日罪のための生贄を捧げることはできませんでした。そこで主、エホバは、彼らに年に一度、一年分の罪を食費することを許可しました。これは7月10日、食材の日のことでした。その日、イスラエルの民全員の代表である大祭司長は、二頭のヤギを連れてきて、その上に手を置いてイスラエルの民の罪をすべてその上に転嫁し、イスラエルの民の食費をするためにをも、エホバの前に捧げました。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエルの子孫のすべての罪悪と、彼らの犯したすべての罪を、その上に自白しそれをヤギの頭に乗せ。レビ記16時21分。主エホバはアロンをイスラエルの民の大祭司長として任命しました。すべての人が一人一人生贄に手を置く代わりに、大祭司長がすべてのイスラエルの民を代表して生きたヤギの頭に手を置き、一年間の罪を洗い流しました。そして彼はイスラエルのすべての罪を主、エホバの前でこう語りました。主エホバよ、あなたの子供イスラエルが罪を犯しました。私たちは偶像を崇拝し、あなたの律法のすべての条項を破り、あなたの御名を虚しく呼び、他の偶像を創造し、あなたよりもそれらを愛しました。私たちは安息日を聖く守らず、良心を尊重せず、人を殺し、姦淫と窃盗を犯しました。私たちは嫉妬と喧嘩にふけりました。彼はすべての罪を列挙しました。主エホバ様、イスラエルの民も私も主、エホバの律法を何一つ守ることができませんでした。これらすべての罪を贖罪するために、私はこのヤギの頭に手を置いて、すべての罪をこのヤギに渡します。大祭司長はすべてのイスラエルの民のために生贄に手を置き、すべての罪を生贄の頭に転嫁しました。手を置くことは、渡すことを意味します。レビ記1コロン1対4、16コロン 20-21。旧約の時代、食材はどのように成就されたのでしょうか。食材の生贄の頭に手を置くことによって、主エホバは、イスラエルの民に贖罪祭の儀式を与え、彼らがすべての罪を転嫁して失われるようにしました。彼は、無傷の贖罪の生贄がなければならないこと、イスラエルの人々のすべての罪のために贖罪の生贄の頭に手を置くこと、贖罪の生贄が人の代わりに死ぬことを指定しました。贖罪の日、贖罪の生贄は殺され、その血は廟所内に持って行かれ、食材所に7回振りかけられました。こうしてイスラエルの民は、第7の月の10日に1年間の罪を食いました。大祭司長は生贄を捧げるために一人で廟所に入りましたが、人々は外に集まり、血が食材所に振りかけられると、大祭司長のエポデの衣にある鐘の鐘が7回鳴る音に耳を傾けました。そうしたらイスラエル民は、自分たちの罪がすべて贖罪されたと喜んだでしょう。黄金の鐘の音は、喜びの福音の音でした。イエス様が特定の人々を愛し、彼らだけを救ったというのは真実ではありません。イエス様はバプテスマによって世のすべての罪をただ一度で取り除きました。主イエス様は私たちをただ一度で救いたかったのです。私たちの罪は毎日贖われるものではなく、ただ一度で救われたのです。旧約聖書では、アンテと贖罪の生贄を通して贖罪が行われました。 アロンはイスラエル民全員の前で生きたヤギの頭に手を置き、その年に人々が犯した罪をすべて列挙しました。彼はみんなの前でヤギに罪を転嫁しました。では、人々の罪はどこにあるのでしょうか。それらはすべてヤギに転嫁されました。それからヤギは、適切な人に連れ去られました。ヤギはイスラエルの罪をすべて背負って、水も草もない砂漠に連れて行かれました。そしてヤギは灼熱の太陽の下、砂漠をさまよい、最後には死ぬことになりました。ヤギはイスラエルの罪のために死にました。これは主、エホバの愛、救いの愛です。このようにして、彼らは一年間の罪を償ったのです。しかし、私たちは新約の時代に生きています。イエス様がこの世においでになってから約2000年になります。彼はいらっしゃって、旧約聖書の中で述べた予言を成就なさりました。彼はいらっしゃって、私たちの罪をすべて贖ってくださいました。私たち全員を救赎ためです。イエスの意味は何ですか？己の民を罪から救ってくださる救い主。マタイの福音書一章を読んでみましょう。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の天使が夢の中で彼に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ、恐れることなくマリアをあなたの妻に迎えなさい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は、己の民をその諸々の罪から救うものである。マタイの福音書1:20-21。主エホバは、世のすべての罪を洗い流すために、処女マリアの体を借りておこうこの世に送りました。彼は天使をマリアに遣わして、見よ、あなたは身ごもって男の子を産み、その名をイエスと名付けなさい、と言いました。それは、巫女がマリアを通して来られ、救い主となることを意味していました。イエス・キリストとは、ご自分の民を救う方、つまり救い主を意味します。イエス様が世の罪をすべて取り除く方法は、ヨルダン川でのバプテスマを通してでした。バプテスマのヨハネからバプテスマを受け、世の罪はすべて彼に渡りました。マタイの福音書3:13-17を読んでみましょう。この時にイエスがガリラヤからヨルダン川に行き、ヨハネにバプテスマを受けようとされた。するとヨハネは、私があなたからバプテスマを受けなければならないのに、あなたが私のところに来るつもりですかと言い、それを止めようとした。しかし、イエスは答えて言われた、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことである。それから、ヨハネは許諾した。イエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると、天が明け、主、エホバの聖霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また天から声があって言った、これは私の愛する息子であり、私が喜ぶものです。イエス様は私たち全員をすべての罪から救い出すためにバプテスマのヨハネのところへ行きました。イエス様は水の中に入り、ヨハネの前に頭を下げました。ヨハネよ、今、私にバプテスマを授けなさい。私たちがこうしてすべての義を成し遂げるのがふさわしいからです。私は世のすべての罪を取り除き、すべての罪人を罪から救うため、バプテスマによって彼らの罪を取り除く必要がある。今すぐに私にバプテスマを授けよ。許可せよ。それゆえ、すべての義を成し遂げることがふさわしかったです。イエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けました。そしてまさにその瞬間、私たちの罪が取り除かれる主、エホバの義がすべて成就したのです。このようにして主、イエス・キリストは私たちの罪をすべて取り除いてくださいました。あなたの罪は、すべてイエス様にも転嫁されました。これがわかりますか？イエス様のバプテスマと聖霊による救いを信じて救われてください。すべての義はどのようにして成就されたのでしょうか？ イエス様のバプテスマを通じて、主、エホバーは最初にイスラエルの人々に、アンテと贖罪の生贄を通じて彼らのすべての罪が洗い流されることを約束されました。しかし、全員が個別にヤギの頭に手を置くことは不可能であったため、主、エホバーはアロンを大祭司長として聖別し、彼がイスラエルのすべての民のために生贄を捧げることができるようにされました。こうして、主、エホバーは彼らの一年間の罪をすべてただ一度で贖罪の生贄の頭に移されました。これが主、エホバの知恵であり、救いの能力です。主、エホバーは知恵があり、驚くべきお方です。主、エホバーは私たちの世界を救うために、彼の御子イエス様を使わされたのです。こうして贖罪の生贄が用意されました。イエス様の頭に手を置いて、世の罪をすべてイエス様の上に渡す、全人類の代表者が必要でした。その代表がバプテスマのヨハネでした。マタイによる福音書11章11節で、主、エホバーは全人類の代表をイエス様の前に使わされました。それは人類最後の大祭司長、バプテスマのヨハネでした。マタイの福音書11章11節に書かれているように、女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネよりも大きな者はいない彼は人間の唯一の代表者です。主、エホバーはヨハネをあらゆる被造物の代表として使わし、イエス様にバプテスマを与え、世の罪をすべてイエス様に渡すことができました。もし地球上の80億人が今イエス様のところに行き、それぞれが自分の罪をイエス様に渡すために彼に手を置かなければならなかったとしたら、彼の頭はどうなるでしょうか。もしこの世の80億人以上の人々がイエス様に手を置かなければならないとしたら、それは決して美しい光景ではないでしょう。熱心な人の中には、彼の髪がすべて抜け落ちてしまうほど強く押し付ける人もいるかもしれません。主、エホバーはその知恵によってヨハネを私たちの代表者に任命し、世の罪をすべてイエス様にただ一度で渡しました。マタイの福音書3章13節には、この時にイエスがガリラヤからヨルダン川に行き、ヨハネにバプテスマを受けようとされたと記されています。それはイエス様が30歳の時でした。イエス様は誕生から8日後に割礼を受けました。そしてそれから彼が30歳になるまでの彼に関する記録はほとんどありません。イエス様が天の大祭司長になるのに30歳になるまで待たなければならなかった理由は、旧約聖書を成就するためでした。新明記の中で、主、エホバーはモセに、大祭司長の職に就くには、少なくとも30歳以上でなければならないと言われました。イエス様は、の大祭司長です。これを信じますか？新約聖書のマタイの福音書3章13節から14節には、この時にイエスがガリラヤからヨルダン川に行き、ヨハネにバプテスマを受けようとされた。するとヨハネは、私があなたからバプテスマを受けなければならないのに、あなたが私のところに来るつもりですかと言い、それを止めようとした。人類の代表者は誰ですか？バプテスマのヨハネです。では、天の代表者は誰ですか？イエス・キリストです。代表者が会いました。では、どちらが上ですか？もちろん、天の代表者です。当時の宗教指導者たちに、毒蛇の群れよ。悔い改めよ、と叫ぶほど大胆だったバプテスマのヨハネが、突然イエス様の前で謙遜になりました。私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。この時イエス様は、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことである、と言われました。イエス様は主、エホバーの義を成就するためにこの世に来られ、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時に成就されました。それから、ヨハネは許諾した。イエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると、天が明け、主、エホバの聖霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。 また天から声があって言った。これは私の愛する息子であり、私が喜ぶものです。これがイエス様がバプテスマを受けた時に起こったことです。イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受け、世の罪をすべて負われた時、天国の門が開かれました。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は侵略を受けており、侵略する者たちがそれを奪い取っている。マタイの福音書11時12分。すべての預言者と主、エホバの律法はバプテスマのヨハネに至るまで預言していました。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は侵略を受けており、侵略する者たちがそれを奪い取っている。イエス様のバプテスマを信じる者は誰でも例外なく天国に入ることができます。私もあなたを定罪しない。なぜイエス様は十字架で裁かれたのでしょうか。なぜなら、彼が私たちのすべての罪を負われたからです。イエス様はバプテスマのヨハネにバプテスマを受け、世の罪をすべて背負って行かれました。そしてその後、イエス様はその女に、私もあなたを定罪しないと言いました。イエス様はヨルダン川で世界のすべての罪を負われ、女ではなくイエス様がそれらの罪で裁かれなければならなかったので、女を定罪しませんでした。イエス様は、の罪をすべて消し去られました。罪の報いは死亡である。ローマの手紙6時23分ため、イエス様が十字架上で耐えなければならない苦しみをどれほど恐れていたかがわかります。彼はこの裁きを主、エホバーから取り除いてくださるようオリブ山で三度ぬし、エホバーに祈りました。イエス様は人間の肉体を持っていたので、痛みを恐れたのは理解できます。イエス様は裁きを履行するために血を流さなければなりませんでした。旧約聖書の贖罪の生贄が罪を償うために血を流さなければならなかったのと同じように、イエス様は十字架で犠牲にされなければなりませんでした。イエス様はすでに世の罪をすべて取り除かれ、今度は私たちの救いのために自分の命を捧げなければなりませんでした。彼は主、エホバの前で裁かれなければならないことを知っていました。イエス様の心には何の罪もありませんでした。しかし、すべての罪はバプテスマを通してイエス様に転化されたので、主、エホバは今、ご自身の御子を裁かなければなりませんでした。このようにして、第一に思う、エホバの君よしが実現し、第二に、主、エホバは私たちの救いのための愛を私たちに与えてくださいました。したがって、イエス様は十字架で裁かれなければなりませんでした。私はあなたを定罪したり、裁いたりしません。私たちのすべての罪は、意図的か非意図的か、知っているか知らないかにかかわらず、主エホバによって裁かれなければなりませんでした。主エホバは私たちを裁かれたのではなく、バプテスマによって私たちの罪をすべて背負ってくださったイエス様を裁かれたのです。主エホバはその愛と憐れみのゆえに、罪人を裁くことを望まれませんでした。バプテスマと十字架の血は、私たちに対する主、エホバーの救赎の愛でした。主エホバーがこのように世を愛し、その独育子をお与えになったのは、彼を信じる者が滅びずに永遠の命を得られるようにするためである。ヨハネの福音書3時16分。これが私たちが主、エホバーの愛を知る方法です。イエス様は姦淫の現場で捕らえられた女を定罪しませんでした。彼女は姦淫の現場で捕らえられたので、自分が罪人であることを知っていました。彼女は心の中で罪を犯していただけでなく、肉体においても罪を犯していました。彼女が自分の罪を否定することはできませんでした。しかし、彼女はイエス様がすべての罪を取り除いてくださったと信じたので、救われました。イエス様による救いを信じるなら、私たちは救われます。信じてください。それは私たち自身の利益のためです。最も恵まれているのは誰ですか？罪のない人。すべての人は罪を犯します。すべての人は姦淫を犯します。 しかし、すべての人が罪のために裁かれるわけではありません。私たちはみんな、罪を犯していますが、イエス・キリストの救いを信じる人は心に罪がありません。イエス様の救いを信じる人が最も幸福です。最も祝福されるのは、すべての罪から救われた人々、つまり、イエス様の中で義とされた人々です。主エホバーはローマの手紙4章7節で幸福について、不法が取り除かれ、罪が覆われるものは福であると語られています。私たちはみんな死ぬまで罪を犯します。私たちは主エホバーの前に失礼であり、不完全です。私たちは主エホバーの律法を知っていても罪を犯し続けます。私たちはとても軟弱いのです。しかし、主エホバーは独育子のバプテスマと血によって私たちを救い出し、あなたも私も、もはや罪人ではなく、主エホバーの前に義人であると告げてくださいました。主エホバーは私たちに、私たちが主エホバーの子供であると言われます。水と聖霊の福音は救いの福音です。あなたはそれを信じていますか？信じる者たちに対して、主エホバーは彼らを義人、救われた者、そして主エホバーの子供たちであると認めます。この世で一番幸せな人は誰ですか？信じて救われた人。あなたは救われましたか？イエス様はあなたの罪を負われなかったのですか？いいえ、イエス様はバプテスマによってあなたの罪をすべて負われました。信じなさい。信じて、すべての罪を救ってください。ほうきで掃き払うように。イエス様は、どれだけの罪を取り除いてくれたのでしょうか。世界のすべての罪。ヨハネの福音書1章29節を読んでみましょう。その翌日、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見て言った。見よ。世の罪を背負って行く主、エホバの子羊である。ヨハネの福音書1時29分。見よ。世の罪を背負って行く主、エホバの子羊である。バプテスマのヨハネは、ルダン川で世の罪をすべてイエス様に渡しました。翌日、彼はイエス様が世の罪をすべて背負っていく主、エホバの子羊であることを証言しました。彼は世のすべての罪を肩に負いました。世界のすべての罪とは、人間がこの世の創造から終わりまでの世界で犯すすべての罪を指します。約2000年前、イエス様は世の罪をすべて背負っていき、私たちを救いました。主エホバーの子羊として、イエス様は私たちの罪をすべて背負い、私たちのために裁かれました。私たち人間が犯した罪はすべてイエス様に転嫁されました。そして彼は世のすべての罪を背負っていく主、エホバーの子羊となりました。イエス様は救い主として、世のすべての罪人を救う者としてこの世に来られました。私たちが罪を犯すのは、軟弱いからであり、邪悪だからであり、無知だからであり、軽薄だからであり、不完全だからです。これらの罪はすべて、ヨルダン川でのバプテスマによってイエス様の頭に渡されました。そして、イエス様は十字架での肉体の死によってそのすべてを終わらせられました。イエス様は葬られましたが、3日後に復活しました。すべての罪人の救い主として、勝利者として、裁き主として、彼は今、主、エホバーの右に座っています。主イエス様は私たちを続けて救う必要はなく、私たちがしなければならないのは救われたことを信じることだけです。信じる者には永遠の命が待っており、信じない者には滅びが待っています。他に選択肢はありません。イエス様はあなたたち全員を救ってくださいました。あなたたちは地球上で最も幸せな人々です。あなたの廉弱さのせいで将来あなたが犯すであろうすべての罪を、イエス様はすべて持って行ってくださいました。あなたの心に罪は残っていますか？いいえ。イエス様はすべてを持って行ったのでしょうか？はい。そうです。 すべての人は同じです。誰も隣人よりも聖ではありません。しかし、偽善者が非常に多いため、自分たちは罪人ではないと思っています。しかし確かに彼らも罪人です。この世は罪を育む温室です。女性は家を出るとき、赤い口紅を塗り、顔にパウダーを塗り、髪をカールして、素敵な服を着て、ハイヒールを履きます。男性も床屋に行って髪を切り、身だしなみを整え、清潔なシャツとおしゃれなネクタイを締め、靴を磨きます。しかし、彼らは外見的には王子と王女のように見えるかもしれませんが、中身は最も汚いゴミ捨て場と同じです。お金は人を幸せにするのでしょうか？健康は人を幸せにするのか？いいえ、救いだけが人々を本当に幸せにします。どんなに表面的には幸せそうに見えても、心の中に罪があれば、その人は惨めなものです。彼らは裁きを恐れて生きています。救われた人は、たとえボロ布を着ていてもライオンのように大胆です。彼らの心には何の罪もありません。ありがとう、主イエス様よ、あなたは私のような罪人を救い、私の罪をすべて消し去ってくださいました。私が取るに足らない存在だということはわかっていますが、私を救ってくださったあなたを賛美します。私は永遠に罪から救われます。主エホバーに栄光を。救われた人は本当に幸せです。主イエス様の救いの恵みを受け、祝福された人は本当に幸せな人です。世の罪を背負っていく主、エホバーの子羊であるイエス様が私たちの罪をすべて背負ってくださったので、私たちには罪がありません。彼は十字架で私たちの救いを完成させました。あなたや私の罪も含め、私たちのすべての罪も、世の罪に含まれており、従って私たちはみんな救われました。主エホバーの御心によって、イエス・キリストのうちにあるとき、私たちの心の中には罪があるのでしょうか？いいえ、そうではありません。親愛なる友人の皆さん、姦淫で捕らえられた女性はイエス様の言葉を信じて救われました。給食の祝福を受けたので、彼女の物語は聖書に記されています。しかし、偽善的な書記官やパリサイ人たちはイエス様から逃げました。イエス様を信じればそこは天国ですが、イエス様を離れるとそこは地獄です。主イエスキリストの使役を信じるなら、それは天国のようなものですが、主イエスキリストの使役を信じないなら、それは地獄のようなものです。救いは個人の努力によるものではなく、イエス様の救いによるものです。ヘブルの手紙十章を読みましょう。律法は、これから来る良いことの陰であり、それらの真の継承ではなくから、年ごとに絶えず捧げられるこれらの同じ生贄をもってしても、進み来る者たちをいつでも完全なものにすることはできないのである。そうでなければ、使える者たちがただ一度で浄血され、再び罪を悟ることがないでしょうから、どうして差し上げる仕事を辞めなかったでしょうか。しかし、それらの祭司には、毎年罪を思い起こさせるものがある。これは牡牛やヤギの血で罪を農く取り除くことができないからである。だから、彼が世に無時、おっしゃった、あなたは、祭司と霊物を望まず、私のために一つの身体を準備してくださった。全焼の犯罪と食材祭も、喜ばれていない、その時、私は言った、主、エホバーよ、ご覧ください。巻物の本に私を指して記録されている通り、主、エホバーのお胸を行うために参りました。上におっしゃるように、あなたは、祭司と霊物と全焼の犯罪と食材祭と、すなわち、律法に従って捧げられるものを望まれず、喜ばれもしないとあり、その後におっしゃるように、ご覧ください。私は主、エホバーのお胸を行うために参りましたとある。すなわち、第一のものを拝することが、第二のものを立てるためである。この意に従って、イエス・キリストの体が、 ただ一度に捧げられたことによって、私たちが聖さを得たのである。ヘブルの手紙 10:1-10。主エホバーの御意によって、イエス様は私たちの罪をただ一度で赦すために自らの命を捧げ、ただ一度で裁かれて復活されました。したがって、私たちは聖なるものとなりました。私たちが聖さを得たのである、ヘブルの手紙10:10と過去完了形で書かれています。それは、救いについて改めて言及する必要がないことを意味します。あなたは聖なるものになりました。そして、祭司長ごとに毎日立って仕え、しばしば同じ生贄を捧げますが、この生贄はいつでも罪を取り除けない。ただキリストは、罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、主、エホバーの右に座し、その後、自己の敵が自己の足台とされるまで待っておられる。主、イエス・キリストは、一つの生贄によって、聖別された者たちを永遠に完全にしてくださった。ヘブルの手紙10:11-14。皆さんは永遠に聖なる存在になりました。明日罪を犯したら、また罪人になるのですか。イエス様は、の罪も取り除いてくださったのではありませんか。そうです。未来の罪も取り除いてくださったのです。また、聖霊が私たちに証ししてくださる。主エホバーがこう仰せられた、それらの日の後に、彼らと結ぶお約束の言葉はこれである。私は私の法を彼らの心に置き、彼らの考えに記録するだろう、言われた後、また、私は彼らの罪と彼らの不法を二度と記憶しないとおっしゃった。これを取り除いたので、再び罪のための生贄はもうない。ヘブルの手紙10:15-18。これを取り除いたのでという表現は、イエス様が世界のすべての罪を取り除いたという意味です。イエス様は私たちの救い主です。私の救い主とあなたの救い主。私たちはイエス様を信じることによって救われました。これがイエス様における救いであり、主、エホバーからの最大の恵みであり最大の贈り物です。すべての罪から救われたあなたと私は、すべての中で最も祝福されています。